ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。どうも皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。新年明けましてですね、皆さんもうこれ2月っていうのはあっという間に終わるんですよね。
すぐ終わる。
ということで紹介前に入っていただきましたレギュラーの
五郎でございます。
よろしくお願いいたします。
つうかね、2月はねもう営業
ほぼない。
ね、
ほぼない。
あっつって特に中国だと。
全然ないですから。
しかも1月も正月。
そうそうそう。
2月も正月。どんだけ正月やってる。
3月は年度末。
末でだからね、第一クォーターこける。
そうなんです。
だからこけやすい B2B。
これね、
きつい。
きつい。
去年も本当そう思った。
だないんですよ。もはや
そうない。
だこの 1,2,3 っていうのは、自分をこう鍛える。
鍛ダイエット中でございます。鍛えてます。
すっごい痩せて
る、ね、律してる、自分律してますよ。
最高ですね。
5キロ減。
うわすごいですね。
このままいきたいと思います、
今日はじゃあダイエットについてお話し
よう。違うかな。
違いますさあ、はい、今日本題に入っていきたいと思うんですけども、前回マーケティングについてお話をさせていただきましたね。田中さん、マーケティング 4P、何でしたかね。
1、
はい、
プロダクト、
はい、プロダクト。
2、プライス、
はい、価格戦略ですね。
3、プレイス、
流通戦略。
4、プロモーション、
はい、販売促進の戦略ですね。
ですね。
で今日は、まあ、そのプロモーションに関して話をしていきたいと思うんですけども、まあ、前回も触れましたけどね、皆さんの中国市場ですね、これまであの全く物がなくて持っていけば売れるっていうような時代だったのが、だいぶこう飽和、
だいぶというかね、
かなり飽和していて
です、ね、
この中国の市場飽和、進み方、変化の激しさって言ったらこれはない
と、ない、
これぐらいの状況になっていくと、でそのような中で差別化をしていくためには、
はい、
その単なる広告だったりとか、その CM 展示会だけでは、なかなか差別化ができていかないわけですね。でそのコトラーさんはですね、フィリップ・コトラーさんはあのマーケティングマネジメント、ミレニアムエディションっていうその本の中でですね、セールスっていうのはプロモーションの一要素だっていうふうには説明してるんです、要は 4P の中にのプロモーションの中にその人的営業っていうのが入ると、
まさにな
んです が、
が
ここまで成熟化している市場の中で、いろんなものがある状況なわけですよ、だからお客様は何を選べばいいのかがわからない状況になってると。そこで大切なのが、そのお客様に合ったものを選んであげる人、そういうプロモーションが必要になってきますよね、活動が必要になってきますねってなった時に、実はプロモーションっていうのは、あ、ごめんなさい、パーソナルセリング、人的営業っていうのはプロモーションの一部分だっていうふうに考えられてたんですけども、この成熟市場においては、いや実はプロモーションと同列に扱っていくべきだと。
そんぐらいの、
そうです、パーソナルセリング、人的営業っていうものはプロモーションと同列に扱うべきだっていう考え方がありますと、だから今その、B2B によってはですね、マーケティングミックスをその 5P っていうような風な言い方を、
最近ね、
する方もいますよね、なので今回ちょっと皆さんにお伝えをしていきたいところで言うと、やっぱりその営業マン自体がそのマーケッター、マーケティングの一員だと、でしかもすごく重要な位置を占めているんだっていうことをよく理解をしてほしいよっていうことが、まず1個目の結論なんです。
はい。
でじゃあなんで 4P をあの理解しながら営業しなきゃいけないのか、前回はあまり触れませんでしたと、要は先ほども申し上げました、今お客様っていうのは物があふれていて、自分にとって何がいいのかっていうのが分からないわけですよ、でその時に営業マンがお客さんの状況をうまく聞き出しながら、いやそういう状況だったらこの商品がいいですよね、その時に何て言うんですかね、自社の商品だけではなく、他社の商品も引き合いに出しながら、 もしかしたらお客さんにとってはこういうニーズに関して言うと A 社の何々の方がいいかもしれないんですけれども、うん、こういったポイントにおいては弊社の商品の方がお役に立てると思います。
なるほどですね。
だからお客様においてこの相反する2つのニーズのどちらが優先的なのか、優先順位が高いのかっていうのをよくお考えの上で商品を検討していただけるとよろしいと思うんですが、いかがでしょうかとか、
なるほど、
こういうことですね。場合によっては製品のところ、価格のところだけではなくてですね、流通のところだ、納期のところみたいなところを、悩むことがあるわけです。製品だけでこう迷ってるだけじゃなくて、納期の部分で迷う部分もあるかもしれませんよね。そういったところも含めてうまく 4P ぐるぐる回しながらですね、お客様の関心事は一体どこにあるんだろうか、その順番はどうなってるんだろうかっていったことをその営業自体が頭にこう浮かべながらお客さんに質問をしていくっていうことができるようになると最適な営業ができるようになっていくわけですね。
なるほど。
だからこれがある人とない人ではお客様とのその営業をしていく、まさにその商談における会話っていうのはだいぶ変わっていくわけですよ。これいかがでしょうか。
まあその通り
ですよね。
これやっぱなかなか他社の商品もね、踏まえた上で、提案するってなかなかできないけど、やってる人はやっぱ信頼されますよ。
そうなんです、で私があの上海に来て、この人本当にすごいなっていう風な、あの医療機器の営業をしているあの方が いたんですけども、その方はですね、行列ができる営業マンって言われたんです
呼ばれて
お医者さんがもうその人をにとりあえず聞きたくて、
すごい。
でその人がまずやったことって何かっていうと、カバンの中に自社商品だけじゃなくて、とにかく自社、まあ、その医療機器なんで、そこにまつわる商品のいろんな、なんていうんですかね、パンフレット全部入れとくんですよ。でこういう状況なんだよねって
話した、
その人はあの血糖値測る機械なんですけど、いや実はさ、もう全然違うの、なんかこう、血圧測る機械で、なかなかうまい、ああそれですかって、この前私が この商品とかっていいって聞いたんですけど、これご覧になったことありますってこうやって言うと、えそれ知らないみたいな、いう話になると。
確かに。
で毎回毎回その人が営業行って、そのお客さん、そのお医者さんっていうのは、血糖値以外のものを決めるときに、まず一番最初に電話をして、俺今こういうとこに営業されてんだけどこれどう思うみたいな。
なるほどね。
あこれはこういうことでいいかもしれないけど、その どっちなんですか、どっちを重要視したいですかっていうのをこうそこでコンサルティングしてあげるっていうこと、
素晴らしい、
素晴らしい営業なんですよ。でいあのその人が一番大切にしてるポイント何かっていうと、お客さん、お医者さんがですね、いやあんたから買いたかったと、もう本当申し訳ないと、本当あなたから買いたいんだけど、あなたにその商品がないから、この会社から買うよと、でもぜひ次回ね、あなたの商品が欲しくなった時も必ずあなたに行きます、これぐらい言わせてしまってしまう
すごいね、
すごいんですよ、
全部売っちゃえばいいのに。
そうなんです、消費者になればいいですよ
なるほど。
そうだから、そういうぐらい、まあ、これはもうメーカーさんの、あの事例で出させてもらいましたけどね、それぐらいこう 4P で自社だけでなくと他社のですね、まあ 3C 分析って言い方したりしますけどもね、こう他社の分析をしたりですとか、お客さんどんなニーズがあるのかっていったところも含めてですね、マーケット全体の意識を持っている人っていうのは営業としてやっぱりね活躍しやすいんです。
そうですね、できないもんな、なんか
できないですよでそういう営業がたくさんいる B2B の会社ってやっぱりすごく強い。
ああそうですね、
であのそうじゃなく、そのバカの一つ覚えみたいな感じで、これ言ってこの資料こうやってやってこいっていうようなマネジメントしてるような会社っていうのはやっぱりなかなか伸びないね、
厳しいね、
だからあの重要なポイントはですね、やはり営業マンっていうのは、はい、あの一人一個もんですから、いや経営者と一緒なんですよ。
でそうですよね、
自分は会社を背負ってでそのお客さんと対峙している社長なんだっていうような気概を持たなきゃいけないし、そのためにはそのマーケティング知識ですね、こういったことを意識していかないと最低限やっぱ戦っていけませんよと、こういうことを今日お伝えしたい
ですね。闇雲に行ってもね、売れる時代ではないです
から
ね。
ないんですよ、もう上海市場もこうだいぶ変わりましたからね、上海日系企業の市場、
本当にね
我々の市場もですね、
本当ですよ、日々、目まぐるしいほどに移り変わってますからね。
そうなんですよ、
本当に 4P ね、
そう
今一度、
そう今一度よく分析をしながら、うんうん、であのこれは 4P ダメだっていうための分析をするんじゃダメですよ、はいはいはい、どうやったら売れるんだっていうことを営業マン考えなきゃいけないんですよ、
う
ん、
そうですね、
ダメな営業っていうのは、うん、こうやっぱだって適当にあこれもダメだ
プロダクトがダメだ
っつって、いや、そういうためにやるもんじゃねえ、うん、お前ら売るための仕事だから、
そういうことね、
売るためにこういう知識を持っておけって話です、
うんうんうん、まさにおっしゃる通りでございます。
そんなような状況でございます、はい、ぜひ皆さんのですね今後の営業活動、はい、あのご活躍されることを期待しております。はい、ということですね、次回からは
次回から、
ええ、新規開拓について、
おー来ましたね、熱いところが、
セールスの教科書中級編に入っていきたいと思います。
おっと、なんと初級が終わってしまったというね、
色が変わります、
色が緑から黄色になっております、
はい、ぜひですね、あの皆さんともに次回からセールス教科書、新規開拓編ですね、
はい、
皆さんともに考えていきたいと思います。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。